村議員。
はい、はい、
1番中村議員。
はい、それでは、今日は中小企業小規模事業者への固定資産税特例措置に向けた条例策定についてと、中小企業小規模事業者に対する町の支援についてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず固定資産税特例措置についてですが、平成26年に総務省で実施した調査によると、全国の企業数は約382万社で、そのうち中小企業の占める割合は 99%、 また中小企業のうち小規模事業者の占める割合は 85% となっております。全国における近年20年間の労働生産性の平均は、製造業および非製造業ともに大企業は向上しているものの、中小企業は総じて低下に推移しており、この格差の要因の一つに設備の老朽化が挙げられ、少子高齢化や人手不足等の厳しい事業環境を今後乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備に一新させて、労働生産性の向上を図る必要があるとされています。そのため政府は中小小規模事業者の投資を後押しし、生産性の向上を支援するため、平成30年度の税制改正において固定資産税の特例措置を講じた生産性向上の実現のための臨時措置法が2月に閣議決定されました。内容は、平成30年度から32年度までの3年間、新たに設備投資をした固定資産税の課税標準を0以上2分の1まで減免するというものです。対象となる設備の概要は、導入により労働生産性が年平均 3% 以上の向上が見込まれ、かつ企業の収益向上に直接つながるもので、具体的には機械装置160万円以上、測定工具および検査工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物付属設備60万円以上、ほかにも経済産業局に問い合わせをしたところ、車両も一部対象になるものもあるようです。この特例措置を適用するためには、市町村が事業者に固定資産税の減免特定率をゼロとする税制措置を講ずる条例を定め、導入促進基本計画を策定する必要があります。この条例及び計画を定めた市町村から認定を受けた事業者は、支援措置として国のものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等の優先的採択が受けられる予定のほか、一部補助金においては2分の1が3分の2まで補助金が引き上げられると伺っております。この特例措置によって減収が見込まれる市町村の固定資産税は、国からの地方交付税交付金で 75% が税収補填されます。陸別町内の事業所もこれらの補助金を利用した実績が15件ほどあると聞いております。この条例が策定されて、より多くの事業者がこれらの補助金を活用して新たな事業に取り組んでいく環境を整備することは、商工業、酪農業、林業などの町内事業者に対する大きな意欲喚起につながると思いますので、いち早く本庁でも条例を策定すべきだと思うのですが、町長のお考えをお聞かせください。
はい、今回の革新的事業活動による生産性の向上のための臨時措置法、まあ、これは仮称なんですが、 これについては私どもにおいても情報を得ておるところであります。この法律の中の税に関することについては平成30年度税制改正の大綱で議員がおっしゃる通り昨年12月22日に閣議決定されております。この大綱において中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援するための措置を講ずるとされております。条例に関しましては新たな条例の策定ではなくて現在の徴税条例の一部を改正するということになるのかなとそのように思っています。内容につきましては焼却資産に関わる固定資産税について課税標準を最初の3年間は価格に0以上2分の1以下の範囲内において市町村が定める割合、まあ、これを特例率と言いますがこの特例率を乗じて得た額とする措置がまず地方税法の改正によって、示されます。この0から2分の1以下の範囲内で各市町村の裁量で決められるといういわゆるわが町特例、というものが地方税によって、決められることになります。改正地方税法の付則によりまして、徴税条例の一部を改正する条例の施行日と生産性向上特別措置を、これの施行日を同じにすることとなるため、具体的な調印会への提案のタイミングにつきましては、改正地方税法の成立、交付の時期が重要なポイントになろうかと思います。したがって、毎年招集しております5月の連休明けの臨時会、または6月の定例会にずれ込むことも考えられますが、議員のおっしゃる通り、地元の生産性向上につながる制度でもありますので、6月定例会前に臨時会の開催をお願いすることもあろうかと、そのように考えているところであります。
はい、議長、
1番中村議員。はい、
このことについては、先週までに町としてのゼロにするか2分の1にするかというような位置表示を求められていると思うんですけれども、町としてはどのような返答をしたのでしょうか。
議長。
野次町長。
はい。これはゼロでないと意味がないと思いますので、そのような考えを今のところしております。
はい、議長。
一番中村議員。
それでは、次2番目の中小企業小規模事業者に対する町の支援についてお伺いしたいと思います。平成26年に経済産業省において小規模企業振興基本法及び小規模支援法が制定されているのを受け平成28年6月に全道でもいち早く本庁で小規模企業振興基本条例が施行されており、商工会を中心に多角的な事業者支援が行われております。ほかにも本庁では、地元雇用促進事業補助金、まちづくり補助金、プレミアム商品券の発行などの施策を行っておりますが、家族経営などの小規模企業においては、プレミアム商品券での消費喚起以外は、これらの施策を有効利用できていないのが現状です。地元雇用促進事業では、少数経営でなんとか事業を維持している中、新たに従業員を雇うのは財政的にも困難であり、まちづくり補助金についても、新たな事業に取り組むにも人的不足で考えにくい状況だと思います。先ほどの固定資産税特例措置の話とは逆のことを言っているようですが、新しい事業を始めたいと考えている体力のある事業者や若い後継者さんの皆さんにはどんどん頑張っていただきたいと思ってますし、この特例を機に新たな取り組みや設備投資が増えることで町内事業所の持続的な発展にもつながると思いますので、とても重要なことだと思います。しかし現状を維持していくのが精一杯な事業者が多く存在していることも現実として見つめなければいけません。今、事業者が少しでも長く 陸別町で経営を続けていけるよう、もう一歩踏み込んだ町の支援策を考えるべきだと思いますが、町長のお考えをお聞かせください。
藤井町長。
はい、議員おっしゃるように、中小企業、いわゆる陸別町は小規模事業者ということで、他の産業界と比べても手厚い保護というのはあまりないなと最初に感じてきたところでございます。まずそこら辺も含めてご説明していきたいんですが、まず先ほど議員もおっしゃいましたプレミアム商品券、これは平成20年度から実施しまして、最初プレミアム率も 10% から現在は 20% と上げてきてます。業種によりまして利用の多いところ、そうでないところと、出てきているのは事実でございますが、購買力の障害流出は、一定程度防げているのかなと、そのように考えているところでございます。平成27年度の実績、これは国の補助があったためにプレミアム率 25%でございました。4000セット補助金1000万に対して実績で約3988セット、補助金997万円、主な主要箇所は食品小売業、燃料販売業、コンビニ等、年度途中で飲食店限定のプレミアム商品券発行、これは320セット80万円の補助金でございます。平成28年度につきましては実績は4000セット補助金800万円、これはプレミアム率 20% に対しまして実績で3991セット補助金は798万2千円、主な主要箇所は食品小売業、燃料販売業、コンビニ等々でございます。商店街の商店の経営というのは当然自助努力というのは、これは第一不可欠でありますが、現在の町独自の制度としましては、このプレミアム商品券のほかに町づくり補助金制度、これは不在業種含みます。中小企業融資制度、中小企業経営安定化資金利子補給金事業、平成29年度から利子補給制度の改正を行いまして、設備資金の支払い利子2分の1、近代化設備資金2分の1をそれぞれ2分の2と拡大しまして、創業資金、新事業進出支援資金と同様の利子補給に改正したところでございます。
はい、
一番中村議員。
はい、町でもいろいろ施策を打ってくれてると思うんですけども、新たに私の考える支援策は、まず商工業者にターゲットを絞った補助制度の新たな創設、もしくは現在運用しているまちづくり補助金の拡充です。現在のまちづくり補助金では、主に特産品開発や不在業種の新規開業に限られていて、ものづくりの補助金のような新しい事業にチャレンジする小規模事業者には該当していません。先ほどの話で固定資産税の特定率をゼロにした町には、ものづくり補助金等の優先採択があるとはありましたが、これも3年間のことなので、もし今後採択されなかった場合でも、陸別の基準を設けてその審査が通れば町から補助金を交付するようなことや、不在業種に限らず新規創業に関わる経費、新商品の開発に関する経費、事業を維持するための増改築や備品購入の経費などを割合や上限を決めて助成する制度を設けてはどうかと思います。昨日の予算質疑の中でも出ていました、資格所得の補助金も福祉だけに限らず広く考えていくと町長もおっしゃっていましたので、林業でも建設業でも会社を続けていく上で なくてはならない資格もたくさんあります。今後、担い手委員会などからそういう要望があったときは、迅速に対応していただきたいと思います。昨年から本町で行っている移住定住促進住宅建設等補助金は、町民の方たちにとても喜ばれていて、多くの利用がありました。今ある商店だって老朽化は同じことだと思います。ドアを直したい、トイレを直したい、改築することでお客さんがもっと利用しやすくなって、売り上げも伸びるかもしれません。そして改築したのだからもう少し頑張ろうと商売を続ける励みになると思います。これも定住促進の一つだと思います。また事業者の高齢化も問題の一つです。国でも喫緊の課題として児童承継税制を拡充して承継時の税負担を軽減しています。本町の高齢化はもっと現実的かもしれません。平成27年に行った商工会のアンケートでは、親族間での後継者が不在で、代表者が60歳以上の事業所が20社余りあるそうです。後継者のいる事業者はいいのですが、いないところは、担い手委員会や移住を応援する会などとも連携して、後継者を探していくことも必要だと思います。北海道のある町では、新規就業や事業承継者に就業奨励補助金を3年間にわたって交付しているところもあります。今、陸別にある中小企業、小規模事業所、商店は、本当に陸別にならなくてはならないものばかりです。毎年、町民の方たちが楽しみにしている町のイベントも、この商工業者の方たちの協力なしではできません。商工業の振興と活性化を図るために、陸別独自の支援策を検討していただきたいと思いますが、もう一度町長の考えをお聞きします。
議長、
はい、町長。
はい。事業継承の前の段階の、議員のお話なんですが、先の、いわゆる生産性向上特別措置法ですか、そこら辺の、動向も見ながら、また、まちづくり補助金等とものづくりの絡みもありますが、そこら辺、貴重なご意見として、承って、なんとか生かして、いけるような方向に持っていけたらなと、そのように思っております。また事業継承につきましては、今これ国で一生懸命、気づいたというか、早から気づいてはいたんでしょうが、国も一生懸命になってきています。国では事業引き継ぎ支援センターなどこれ設置してサポートする事業なども今用意するということも聞いております。北海道では札幌商工会議所内にセンターが設置されております。北海道事業引き継ぎ支援センターは産業競争力強化法に基づきまして札幌商工会議所がこれは北海道の経済産業局から委託を受けて設置された公的の相談窓口となっております。ここら辺も商工会を通じてこのような制度を利用していただきたいんですが、陸別町独自の制度は今までのところ検討してきてなかったわけなんですが、議員おっしゃるとおり以後を研究していく必要もあると、そのように考えています。私どももいろいろ調べてみましたら、先ほど議員おっしゃっているようなこともありますし、北海道では、そんなにたくさんの町村でやっているということではないんですが、北海道で言えば上川管内が結構いろんな方策と施策を出してますんで、そこら辺また全国の他の市町村の事例等を勉強して検討してまいりたいと、そのように思っているところでございます。
1番中村議員、
はい、前向きな返答ありがとうございました。陸別今年で会長 100年で、酪農業では4代目、商工業では3代目に事業が承継される時期に来ています。 最初に事業を始めた先代の頃に比べたら人口が3分の1になっている今、それでもこの町に根付いて商売をしている方々にぜひ何らかの助成制度を考えてほしいということをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。
はい、そのようなことを十分、考えまして、いろんな施策政策を練っていきたいと思っております。